から死ぬ気だったら何とかかとかって言ってるんですけどね。発表調子、これ最近できたんですけど、これよりも白くなってますけど。教育委員会に言うんですけどね、物理教育長の時代に言うんですけど、直さないんですね。何度言っても。で、教育委員会、これダメだなと思ったんで、市長に会いたいって言って、私の対策方針を変えたんです。教育委員会を挙げないで、各市町村長がきちんと対策なんですよ。だから柴田市長も会いましてですね、柴田市、市民の声という本を出したんですよ。こういう本がね、塩村さんに関する本が今全国、世界に30冊ほど出回ってるんですよ。市長どうするんですか、あなたの持ってる文化財が塩村さんになってるのに、教育委員会も他の部署で塩村さんにしてしょうがないがどうするって聞いたら、公開質問状を出したらね、塩村さんは存在するって言ってたんで、反抗するのが分かる。それはコピーのコピーだったんで、市長の観光が出ていませんけど、ということでね、塩村さんの由来は、もうちょっと具体的に言うとですね、塩村さんが塩村さんになっているんですよ。中条町の人は塩村さんって言うんです。塩村の塩村。塩村って言うと、大体塩村になっちゃう。地名学会の全国的な組織でも、塩村さんの由来は、塩村さんの鉛である、県であるというふうに書いてあるんです。安田の吉田東郷という早稲田の立派な事件と言いましたね、地名で。あそこにも塩村さんというのが有名と書いてある。そういうことを、大事にしてほしいなと思っているわけですね。そんなこともあって、これ新潟日報が調べてたんですけど、非常にその読者に対してはやっぱり真剣に相手のことを考えている会社なもんですね。この教師が憲法に出てるときに、この国が憲法に出てるときに傷んだら、取り替えられるようにする目を作ってあるんですよ。だから今日ここはしたなかったね、やっぱり一つと考えている会社だなという気がいたしました。で、それを持ってきたので、今配らせてもらうんですけど、もう一枚の資料は、使用姿、使用の道、付け皿の認識が浸透する認識状況というのを最初にお配りしたんですけど、今大体全国的にも新潟県内でも、塩に関する研究者だったら、だいたい塩姿で通っています。それを、広報柴田でね、市民に教えたらどうか、これを正確に、正式に取り入れるということを宣言したらどうかというんですけどね、秘書会行ってもほとんどもう拉致が開かないね。そのうちやると思います、でも。で、全国版が出てるんですけど、下の方のね、遺跡発掘調査報告会というので、平井市でやった8月6日、この時にも研究者も塩津方の河川周運が越後の新潟県の阿賀北の歴史はもうこれがベースになっているという学芸がみんなに発表していますし、歴史ロマン日本街道を行くという新潟市がやっている博物館のイベントでもあの地図を展示してあります。でですね、内水面コースというと、これ新潟です。ムサレの木がここにあるんですけど、ずーっとこう行って、信濃川、阿賀野川、津波前だったら福島、福島だったらとこの前だったらつながってるんですね。なぜだかというと、領官さんがこう、水原を経由して、柴田へしょっちゅう来てるんですね。で安治川、塩津川、胎内川、荒川。で、大和朝廷時代に、こういうの二人の木っていう城郭がありますよね。岩船の木っていうのも荒川の箱にあります。もう一つ、月皿の木っていうのがあるんですよ。この月皿の木が塩津川の北限、旧辻島にあったと言われているんです。中央の木は。中央の専門家が、大学の先生方は、塩津川っていうのは全然知らない。この地図を向かにしてる。塩津方だとばっかり思ってるわけ 新潟来ると新潟方がいいみたいな話してるんですけど、新潟県について県ですねって言うんですよ。文化財にも指定しておきながら文化財の片目を言わないのって言うんですね。これの件なんですよね。これらについて反応しながら伊藤村長です。県だっていうのはいち早く宣言したんです。で、こういうことでですね、この内政面交通で、場所もその、外海か海岸線か内政面かっていうのですけど、今ほとんど、この勝浦と経由して頭に来てるという説が有力なんです。出発した、正常出発した時間、松尾芭蕉の大将、それから着いた時間、その当時の内水面交通。ということでですね、新潟市の天勝という学者はですね、ここまでしか出さないんですよ。新潟